レントに入りまして、コリント第一の手紙の公開から少し離れまして、また聖書日課に従った時を、このレントの時期はこの御言葉を聞きながら共に過ごしたいと思います。世界の多くの人たちと一緒にこの聖書の言葉を日曜日ごとに聞く、そして主の御言葉に従って生きる、主の十字架の死と復活を覚えるという、こういうことで聖句が選ばれています。で、今日は旧約聖書は創世記の失楽園の物語のところが選ばれていまして、そして新約聖書はマタイ福音書の4章のところが選ばれていて、有名なアレノの誘惑のところがここでレントの最初の日曜日の聖書の言葉として選ばれています。で、この言葉が選ばれていることの意味というのはすぐに気がつきますね。で、創世記の3章の失楽園の物語、人間が罪を犯してお互いに自分が裸でいる存在が耐えられなくなって、お互いに自分の身を隠し、そしてお互いにお互いの相手に責任をなすりつけ合うというか、あの女がと、あの蛇がというふうにお互いに責任をなすり合いながら、お互いに自分が自分でいることができなくなってしまって、神からその顔を隠して生きる存在、そしてそれぞれが海の苦しみを、そして血が呪われたものとなって、苦しみの中でそのパンを得なければならないと、土は呪われたものとなっていくっていう、そういうところから命の糧を得なければならないということになっていった、人間の罪ということから始まる人類の歴史のことが思い起こされ、そしてその人類の歴史の中で、神からのその神の御子の私たちのところに使わされ、その罪を担い、その罪を償い、そして罪を贖うものとして主イエスキリストが来られたということがここで語られて、その神の子として罪、私たちの罪を贖うために来られた主イエスキリストのその歩みの最初の時に何があったのかということが、このアレノの誘惑の中に示されているということですよね。で、そういうふうにしてキリスト その歩み、神の子、すぐ直前のところにはマタイの福音書 そのアレノの誘惑の記事が書かれている、すぐ直前のところにはイエスがバプテスマのヨハネから洗礼をお受けになったということで、その時に天から声があって、天がイエスに向かって開いたと、イエスは神の霊が鳩のように自分の上に下ってくるのをご覧になった、その時これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたというふうにあります。そしてこのアレノの誘惑のところでは、あなたが神の子であるならばっていう、そういう誘惑がサタンからあるという、こういうこと、こういうふうになっているんで、神の子であるというその生き方として、どういう生き方が神の子としての生き方なのかと、その使命を果たすことになるのかという、それがこのアレノの誘惑のその記事の中で深くその表現されているという、こういうふうに言っているわけです。で、私たちはこの十字架に向かうキリストの歩みというものを、そのアレノの誘惑の記事から深く学ぶことができるという、こういうことで選ばれているというふうに思います。で、今日私たちはこの言葉を、よく知っている言葉ですけれども、しかしまた私たち その現実に即して、このアレノの誘惑において、主イエスキリストは私たちのために何を選び取ってくださったのかということを、ここから深く学びたいと思います。で、マタイの福音書の4章の1節ですが、さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれてアレノに行かれた、そして40日間昼も夜も断食した後空腹を覚えられた、こういう言葉からこの物語が始まっています。非常によくできた物語というか、この出来事で、これがその現実的な経験なのか、あるいはイエスキリストの中に、主イエスの中にある一つ その心の中の出来事であるのかということ、いろいろ議論がありますけれども、いずれにしても悪魔から霊に導かれてアレノに行かれるという、そういう経験というのを最初の時に経験なさったというわけです。 で40日間 の、 その昼も夜もその断食をしてその空腹になったっていうのは、こういう出来事はちょうどイスラエルがその出エジプトの時にエジプトから脱出をする時にそのモーセに導かれてそのエジプトから40年の荒野の旅をして、そしてマナに養われ、ウズラの肉に養われ、そしてまた岩から出た水に養われて40年の旅をしましたけれども、その、 あのイスラエルの40年の旅をその追体験するかのように40日40夜 の、 その断食をこう経験するという、そういう中で悪魔から誘惑を受けるということになるわけですよね。でここにはその悪魔、サタン、誘惑するものという3通り の、 その表現がありますけれども、これはみんな同じことですよね。サタン、悪魔、誘惑するもので、サタンの本質というのはその誘惑するもの、そしてそれはその悪の霊のに属するものという、こういうことにこうなるわけで、イエス様は神の子としてそのサタン、あるいはその悪魔から最も遠い存在、最もその異質の存在であるはずですけれども、しかしイエス様 の、 その行動の始め、交渉会の最初のところでは悪魔とそのまさにそのまあ人格的な対決というか、そういう中でその生涯を始められたということがここにこう書いてあるわけです。で、サタンというのはあの全く存在しない架空の存在かというとそんなことないですよね。私たちは人間の経験とか歴史というのはどういうふうにこう動いていくのかということについて の、 その認識が深まれば深まるほど、その確かにサタン的なものってあるなということがその分かりますよね。霊の存在ですから目に見えないし正体もつかめないですけれども、しかしまるでその空気のように、また息のように人間の中に入り込んできて、そして目に見えないけれどもいつの間にか人間の心をその動かしていくと、まさに人間の一番中心にあるところの霊性そのものをその動かしていくものっていうのは、これがそのサタン、しかもその滅びと使徒に向かってそのそそのかしていくものと、サタンそのものはいわばその空気のような存在で実体のないものですけれども、そのサタンの働きそのものは極めて実体のあるものとなっていって、そしてそれがこう人間を死と滅びと最後の裁きに向かってその押し合っていくっていう、試みるものとなっていく、でこういう存在であるということがこう最初に出てくるわけで、聖書の中にはそのそれ悪霊とかサタンとか、それからその試みるものということでこうその存在が表されてますけれども、何よりも主イエスご自身にそのサタンの働きが積極的にしかも力強く働いていくものだということをこのところは示しているわけですね。で、そのサタンと の、 その戦いというか誘惑ということに対してイエス様はどのようにその対応されたか、あるいは対決されたかということがこのアレノの誘惑の物語にこなっています。でこのアレノの誘惑の最初のことは今でもなく、その神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだと、空白、空腹を覚えられたイエスに向かって神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだというふうに言うわけですね。それに対してイエスは、人はパンだけで生きるものではないと、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあるというふうに言われています。で、この一つの対話というのがどれほどの広い領域をそのカバーしているものであるか、どれほど の、 その人間 の、 その弱み、救いのように見えて救いではない、そういうものであるかということを、この一言の言葉がとてもよくこう表現しています。もちろんイエス様はその空腹40日40夜 の、 その断食の末の幸福ですから、石がパンになるということがこうできると、この石がパンになったらどんなにいいことだろうと普通人間誰でも考えそうな、そういうことがこうテーマになっていますけれども、考えてみると石をパンに変えるっていうのは、これは人間の営みっていうのはみんなこうですよね。石がパンに変わってるわけですよね。私たちみんないろんな職業を持って生きていますけれども、 考えてみればみんなその働きっていうのはこの世での働きっていうのは石をパンに変える働きでしょ。石と間にお金、石がお金でお金がパンにって言ってこういうふうにこうだんだん考えていったらもっと詳細に石というそういう物質は石炭でもありあるいは宝石でもありいろんな石がありますよね。その石をいろんな具合にこう変えることを通してこうパンに変えていくとつまり命を支えるものに変えていくということで考えるならば石がパンになるっていうのはまさに人間の技術ですよね。科学的な技術といわばその人間的なその知恵と知識っていうものですよね。知恵と知識というものがありさえすればこの世界は救えると神の子だったらそういう知恵と知識とそして技術とあなたが教えたらどうだというそういう誘惑っていうかそういうものにつながっているのではないでしょうか。そう考えると私たちのこの世界っていうのは科学が世界を救うというふうにこう今現代になればなるほどそういうふうにこう考えてますよね。そして科学が世界を豊かにする日本を豊かにすると、まあ、こういうふうにこう考えてですね科学技術のためにどれだけ多額のその費用がその中にこう投入されていることかまさに石をその中にこう投入することにおいてそしてそれをパンに変えているというそういう事態そこにこそ救いがあると そこによってこそ貧しいものが豊かになりそしてこう病めるものもその癒され救いがそこにこの世界が幸福になると幸福っていうのはその技術から来ると石をパンに変えるところから来るというそういうふうにこう考えるならば極めて合理性のあるその訴えというかそのサタンの促しということではないでしょうか。私たちはまあそういうふうなこう世界の中でこう、まあ、そういうことでその、まあ、石をパンに変えていくというふうなこうことの知識をなんとかその獲得しようとしてこう努力をしているというこういう現実があるわけですよね。それに対してイエス様は人はパンだけで生きるものではないと神の口から出る一つ一つの言葉で生きるというふうにしてその石をパンに変えるという技術そのものあるいは石をパンに変えるという知識そのものというものが人間を救うということではなくてそのことの背後にあるそういうものを変えていくことができることの背後にあるあなたの主なる神の口から出る言葉を聞くものでなければまさにその石をパンに変えることの中にあるその根源にあるものの意思を知ることができなければそれは本当の意味の救いにはならない。こういうその決断をここでこう下しているということではないでしょうか。でこれはむしろこの人はパンだけで生きるものではないというのは申命記の8章というところに出てきてイスラエルが40年間のあれの旅をしていよいよカナンの地に入っていくというところでそこであなたはこれまでの40年の旅を通してよくよく知ったことであろうとあなたはこうして旅を続けることにおいてパンがなくなって飢えたこともなくまた喉が渇いて水がなくなった時には岩から水を出してくださるようなそういう神様の導きに預かったではないか。だから人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのであるとこういうふうなことが申命記の8章のところにこう書かれていますけれどもまさにこの言葉を引いているわけですね。石をパンに変えるというその人間の知識や技術ということのもう一つ背後のところにそこのところとしっかりと結びついていなかったらあるいはその背後のところにある方の意思を本当に深く聞き取るのでなかったらこの世界はこれは滅びるとこういうことをそのここでこう読み取っているということをこう意味しますよね。確かに人間 その技術や知識というのはその表面的にとても豊かにこうなりますけれども豊かなものが豊かになればなるほど貧しいものができていくんですよね。人間の技術がどんどん先端的に深くなればなるほど後進的なものがその落ちこぼれていくというか格差が広がっていくというこの現実をこの社会はどう克服したらいいのかということを未だにまあ苦しんでいるわけですよね。世界が豊かなものになればなるほどますますその貧しいものを貧しくものとなりその貧困が増えていくというこの事態をこうどうした防いだらいいかとそれは壁を設けて豊かな人は豊かな人だけで享受すればよろしいのだというふうにこう考えて壁を築くことにおいて豊かさの領域をその設定していくとそうするがよろしいですよね。 そうすればするほど今度は内側が腐ってきますから、同じような形で本当に神の口から出る一つ一つの言葉で生きることがなかったら、そのどんなに豊かな枠の中にこう、はめられればはめられるほど、その中でますます格差が広がってくるという、こういう現象が出てくるに違いないというふうに思います。まさにこれは文明批評ですね。イエス様はこういうふうな事態、人間がその石をパンに変えるというその営みを通して、その知恵を持っているがゆえに、それは人間を救うものになるのか、それともそれはその悪魔の誘惑なのかという、このところを深くこう見極められたということがここにこう書いてあることですね。今度はそのマタイによる福音書によると、イエス様は悪魔はこうイエス様を荒れ野からこう連れ出しましてですね、次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて行ったと。神の子なら飛び降りたらどうだ、神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちの手であなたを支えると書いてある。で、聖なる都、そして神殿の屋根の端にこう立たせるっていう、そうい う, こうエクセントリックな、そういうその行動にその悪魔はイエス様をいざなったということですけれども、これは場所からすると神殿ですから、その神の宮ですよね、神を礼拝するっていう、そういう場所、そしてその人々がそのところに集まってきて、その神との交わり、神の導き、神の助け、そして心の充実というふうなものをその認めて求めてやってくる、そういう場所にイエスを連れて行って、飛び降りろっていうんですね。神の子なら、神の子なら飛び降りたらどうだと、神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ちつけられることのないように天使たちは手であなたを支えると、これ詩篇の91編のところに出てくる言葉ですが、サタンこそ聖書の言葉を一番よく知ってるんですよね。聖書の言葉をどう使えば人は自分の通りに、自分の思い通りに動けるかということを最もよく知っている存在として、サタンは聖書の言葉を使って、天使たちに命じるとあなたの石を当たることのないようにこう見てみしてくださると、そういう神の働きというものをみんなのものにこう目にものを見せているというふうな形でこう見せることを通して、あなたは人々の神の子としての救いの技を全うすることができるはずだ、こういうふうにその、教えているということですね。いざなっているということですね。神の子が飛び降りたらどうだと、別にこう飛び降りるようなそういう冒険的な仕事をするというふうなことはその、まあ、ありえそうないようなことですけれども、ここで言われていること の, その内容というのは、やっぱりここではその人間が本当にその信服するものというのは一体何かという、人間が本当に心から願っているものというのは何かということについて深く関わってますよね。それは石がパンになるということよりももっと深い意味で、自分がいわゆるオムニポテンスですね、全能になるということですね。神の子になる、神の子として、神の子らしいその奇跡を行うと、超人的な存在として、いわば不可能を可能にすることができるような、そういう存在として人々の前に自分を示すということが、それこそ神の子として生きるための一つの必須条件ではないか、こういうことをまあ教えているというか、そのいざなっているということですよね。で、私たちもそういう、その私たちはその自分より力あるものというか、そういうものにこう振幅するというか、その 従わざるを得ない、あの弁舌において、あの能力において、あの多彩な力において、とても感染そうになるだとすれば、それに預かるように彼に従っていくしかない、そういうふうにこう従うものがこう生み出されるだけでなく、そういうことにこう、まあ、霊的なものっていうか、人間の能力のその現れということの中で霊的なものをその見ていくと、それがこう自分 の, その幸福を決するほど の, その重大問題になるという、こういうことっていうのはありますよね。このサタンのいざないというのも、極めてその意味ではそのこの私たちの人間トータルな人間 の, その冷静というものがどういうものによってその満たされ動かされていくのかということで非常に深くその関わっています。 そしてイエス様ご自身もこの世の人と共に歩まれるときに、その目の見えないものを見えるようにしてあげ、足の立たないものを歩けるようにしてあげ、そしてまたその重い病にかかっているものを癒されることを通して、いわばその清めを与えてくださり、実際にこうなんていうか、その打ちひしがれてこう立ち上がれそうもない人たちをその立ち上がらせるということを通して、人々はそのこぞってイエスのところにこうそういうものをその連れてきた。病人やいろんなその障害を持っている者たちはイエス様の周りにその群がり集まったということがその書かれていまして、まさに神殿の屋根から飛び降りるようなそういう形の姿を見ることを通して、人々はこうイエス様のためにその集まってきたということがその書かれています。だけどここでそういうことをすることが自分の究極の働きか、神の子としての究極の使命となるかというふうにこう問われるときに、イエス様はあなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われたというふうにこう言っているね。あなたの神である主を試すという、そういうこと、つまりそのあなたの必要に応じて神様が動くような必要、人々 の、 その困窮がを助けるということのためにある神という、そういう存在として人々の救いをもたらすわけには、もたらすことはできない、こういう、こう決断をなさったということが、この試みてはならない、試してはならないということの意味ですよね。私たちはしばしばその霊的なものっていうか、本当にこう自分たちがこう振幅をし、そしてこの方のためにこそ私はあると、このことのために私は命を抑えるということを考えるときに、私の命の充実とか私のその生きがいというふうなものを考えるときに、能力、何かができるということの中にこう根ざして生きる限り、そしてその中にその神を求めようとする限りですね、それは神を私たちの都合の良いように作っていくと、そういうことにこう変えられていき、そして神の国が実現するよりは私の国を実現するために神が奉仕をするという、そういうことにこう変わってくると、こういうことをその明らかにして、だからあなたの神である主を試してはならない、私たちは神の前に従うもの、神の言葉によって生きるものであって、私の言葉によって神が生きるのではないという、こういうことを明らかにしているということがあることがこう示されているわけでね。この第二のその誘惑というのもなかなか広い深い意味というか、そのこのことがその言い表しているところのその領域というのは、私たちのこう生活に即してこう考えるときに、しばしば私たちも同じようなその試みを持って、手もなくその試みの中にその屈服しているというありさまにこう気づかされます。第3のその誘惑、この第1第2第3というふうにこう三部構造になっているというのは、いかにもあのユダヤ の、 あの知恵なんですね。ユダヤの、いろんなそのまあ小話というのは、そういうのはよくこの三部構造になっているのがたくさんあるんですけれども、ここでもそういういかにもユダヤ的な非常に知恵に満ちたというか、短い話なんですけれども、恐ろしく広範なその領域と、その恐ろしく深い人間の洞察というものがこの中に組まれていると思いますけれど、今度3番目のことはですね、悪魔は非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言ったっていう、こういう第三の戒めのことが書かれています。この荒れ野、それから神殿、そして非常に高い山という、このこう立ってんというのはなかなか面白いんです。それぞれ意味がありますね。荒れ野、つまりこう自分自身一人の人間ですね。神殿を礼拝する人間ですね。世界高い山、世界全体ですね。こういうふうにして、こうなんていうか、その領域でこう、このイエス様がこう神の子として働くこう世界と領域というふうなもののこう広がりというのが、この3つの誘惑の中にこう表されているような気がしますけれど、今度は非常に高い山で、その世のすべての国々とそのすべての繁栄ぶりを見せてっていうふうにして、つまりその非常にその豊かなもの、非常に光り輝いているもの、良いもの、美しいもの、そして深いもの、真理になるものと、 そういうものを見せた上で、それをひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えよう。これら美しいものや良いものや真理なるものって、それはサタンが私が支配している領域だって言うんですよね。私が支配している領域だから、私にひざまずいて私を本当に拝んで私を礼拝して私に従っていこうとするならば、これはみんなあなたのものだ。あなたは美しいものを、豊かなものを、そしておおよそ真理なるものをみんな身につけた存在として、人々の中に権力を、この国を治めるものとなるだろうと、世界を治めるものとなるだろう、こういうふうにその言ってるということですよね。繁栄、つまりこう成功するものと、そして本当に美しい光り輝いているものっていうの、そういうことの中にこそ本当にそこにその神的なものを見ると、神全美っていうことの中にその神を見るっていうのは、それはある意味でこう人間の深いこう本能っていうか、そういうものにこう根ざしていると。だからこそそういうものをそう求めて、そういうものをこう実現していくことにおいて、私たちは深いこう繁栄と、そしてまたその幸福と充実を見ることができるっていう、こういうことで、神の子だったら神の子として生きようとするときに、その人間のそのいわゆるその精鋭の部分っていうか、核心の部分っていうか、そういうふうなものをその身につける、それは私を礼拝すれば、私の思い通りに、私がやるようにするなら、あなたもそのように支配することができるようになるだろう、こういうふうに言うわけでね。これに対して、その退けサタンと、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと、そのことの中に、そのようなものを求めることの中にサタンの本質を見ているということですよね。そういうふうにサタンというものは、こういうふうにして人間の良いもの、美しいもの、真実なものの中で最もよく働くという、こういうことをそのイエス様は見抜いて、退けというふうに語られると。で、これは退け、サタンを退けというのは、そのペテロがイエス様は、あなたこそ神の生ける神のキリストですというふうに告白して、バリオのシモン幸いだと、そのことを公開したのはあなたのではなくて、その天の地の意思によるんだというふうに言われて、その後イエス様は、その私はエルサレムに行って、長老祭司長立法学者たちにその捕らえられ、殺されて十字架につけられる、そして三日目によみがえるということをその予告をしました。ペテロはそれをそのイエスを脇に引き寄せて諌め始めたということが書かれてましたね。その時にイエス様は、サタンを退け、あなたはその神のことを思わずに人のことを思っているというふうに言いました。まさにその退けサタンという言葉の中に、そのようにしていかにも人間的に見て救いと見れるような、そういうことに従って生きようとすることの中にサタンの本質がある、いうこういうことをその見てるわけですよね。つまりこのようにして、その3つ その誘惑の一つ一つの言葉が持っているその領域の広さ、深さということをその深く考えているときに、イエス様はそういうものと、こう人間が考える、あるいはサタンが考えるところのこう救いの道ということではない、違う救いの道、サタンが考えるところ その神の子の生き方ということではない、神の子の生き方というふうなものを明らかに選び取られた。で、サタンが求めるところの神の子ではない生き方とはどういう生き方か。まさに私が来たのは、罪人のために、病人には医者はいらない、いるのは病人である。私が来たのは、その病人を癒してそこで救うためであると。私はこの世のでは王と見られ、支配者と見られている人は使えられるものとして生きているけれども、私は使えられるものではなく、使えるものとして多くの人の身の代金、贖いとして私の身を捧げるためである、こういうふうに語られました。まさにこれがこの荒野の誘惑の中で選び取られた道、つまりそれこそまさに十字架への道ということになるわけですね。人々の貧しい人と共に生き、そして教えてあげられた者と共に生き、貧しい者と病める者、その人たちを友とし、主税人を、そして遊女たちを友として歩む生き方、こういうことがこの荒野の誘惑の中で、サタンによって選ばれた道を退けて、主の神の子として選ぶ道ということとして、この道が選び取られているということを知ることになるわけです。 私たちも主イエスキリストにそのようにして見出されて、呼び出されて、そしてこのところに集められています。主が私たちのそのためにそのまさに優れた人、石をパンに変えるようなそういう人のためではなく、あるいはその高いところから飛び降りてこう奇跡的な力を持っている人のそのような生き方ではなく、あるいはまたこう全ての繁栄を超え支配するようなそういう方として、私たちが見出されたものではなくて、まさに主イエスが十字架への道を歩む中で見出していただいた存在として私たちがあるということを深く覚えたいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、今日また受難節の初めの日曜日、このようにして主の死を覚えながら共々に礼拝をすることを許され感謝をいたします。あなたが選び取ってくださった道のゆえに、あなたが私たちのために神の子として歩んでくださった道のゆえに、私たちもまたその招きに預かり、あなたの道に従う者として生きているものであることを深く覚えることができますように、そのような歩みが私たちの中にも主に伴っていく歩みとなることができますように、どうぞ導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。